たします。旧約聖書エレミヤ書第30章12節から17節、旧約聖書の1233ページ、エレミヤ書第30章12節から17節。主はこう言われる。お前の切り傷は癒えず、打ち傷は痛む。お前の訴えは聞かれず、傷口につける薬はなく、癒えることもない。アジンたちは皆お前を忘れ、相手にもしない。お前の悪は甚だしく、罪がおびただしいので、私が敵の攻撃をもってお前を打ち、過酷に懲らしめたからだ。なぜ傷口を見て叫ぶのか。お前の痛みは癒されない。お前の悪が甚だしく、罪がおびただしいので、私がお前にこうしたのだ。それいえ、お前を食い尽くす者は皆食い尽くされる。お前の敵は皆捕囚となる。お前を略奪する者は略奪され、強奪する者は皆強奪される。さあ、私がお前の傷を癒し、打ち傷を癒そうと主は言われる。人々はお前を追い出された者と呼び、相手にされないシオンと言っているが。新約聖書、マルコによる福音書、第5章、21節から34節。新約聖書の70ページ。マルコによる福音書第5章21節から34節。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間の出血の止まらない女がいた。多くの人にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血がまた全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりになるでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。レギオンという悪霊に取り憑かれた人を救ったイエス様でしたが、その力の大きさゆえに人々から恐れられて、彼らの地方から出て行ってもらいたい、このように言われ、再び湖を渡って対岸のユダヤ人地域に戻ってこられました。そこにやってきたのが、街道長の一人、ヤイロという人物でした。街道長の働きというものは、礼拝を司会し、祈り、聖書朗読、また、勧めを語る人を指名したり、許可することだったということが、使徒言語録の13章の15節あたりでも確認できます。今の私たちの礼拝の形式とは違い、当時の礼拝は、そこにいる人たちの中で祈る人を指名し、また聖書朗読をする人を指名し、勧めを語る者を指名したわけです。礼拝の形式というのがまだそれほど整ってなかったということができるでしょう。手を挙げて、我こそはという人が語り始めるというような姿もあって、それを許可するというような働きを、街道長は担っていたわけです。時には誤った方向に進むのを元に戻す、修正する いうような役割も持っていたと思いますので、そういった意味ではその礼拝全体を整える役割を持っていた。そしてそのためにはやはり神の言葉に、立法の言葉にですね、精通している必要があったわけです。またそのように律法に精通しているということで、当時の地方の裁判事件などにも関わるような役割を担っていたようです。いわばこの街道庁という存在はその地方において一目置かれるような人物だったわけです。その街道庁がイエス様の足元にひれ伏し願っています。必死に自分のことではなく自分の娘の生死に関わることに関して必死になって願い出ているのです。その願いが、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう、この23節の言葉です。イエス様ならば必ず救ってくださる、あなたしかいません、こんな強い思いに満ちた言葉です。そうでなければ手を置くだけで癒しが与えられる、こんなことを考えることもないと思いますし、またここにはイエス様ご自身から癒しの力があふれ出す、こんなイメージを持って語られている姿もあります。いずれにしてもこの街道長ヤイロの求めに応えるべくイエス様は出かけていかれます。ヤイロからすれば一刻も早くイエス様を娘のもとにお連れしたい、こんな思いでありましょう。けれどもヤイロの視点からすると邪魔が入ります。しかし物語全体として見るとイエス様から癒しの力が与えられることを表す重大な出来事が起こるのです。それが12年間もう出血の止まらない女の登場です。この女性は悲惨極まりない状況に置かれていました。それは単に病気が治らないということだけではありませんでした。26節にある多くの医者にかかってひどく苦しめられ、この言葉は多くの医者からひどい目に遭わされた、このようにも訳されるような言葉です。その結果として全財産を失った上に病状は悪化の一途をたどっているわけです。ここで彼女は結果的に財産を失い、病状が改善していかないということは確かですけれども、それに関わった全ての医者が、悪意を持って彼女を苦しめようとか彼女の財産を巻き上げようとしていたかどうかは分かりません。中には本当に真剣に彼女を治そうと頑張った医者もいると思います。中には悪徳の医者言われるような、そういうような巻き上げるような思いを持って関わった者もいるかもしれません。いずれにしても確認できることは、彼女の状況というのは金銭や医療の知識技術ではどうすることもできなかったということです。ただ問題はこれだけではありません。当時の社会的な常識、一般理解の基準として律法がありました。先ほど街道庁が裁判における役割を担っていたというのはこの律法に精通していたからです。その判決の判断基準が律法にあった、律法が法律というように言ってもいいと思います。ユダヤ人社会においては律法の言葉に基づいた生活が日常だったわけです。そして律法によると出血が止まらないうちはその女性は汚れたものとされます。それどころか出血しているものが触れた何か物、物質、また人物、それも汚れと、このようにされます。今祈り会では創世記から始めて、新明記まで聞いてきておりますけれども、途中レビ記においてですね、この規定がありました。出血に関わるですね、汚れ、こういったことを定められている記事がありました。この出血においては出産とまた月経、これが想定されています。そこで隔離されるようなことは、今の私たちの感覚からすると差別的なものとして考えられますけれども、 実生活で考えると、まあ、体が辛い時の隠れはむしろ助けになるんじゃないか、まあ、そんなことがこの祈り会の学びで話し合っている中でですね、意見として聞かれました。まあ、そう考えると休む時間を確保しているような決まりだとも言えるわけです。まあ、実際この隔離するような決まりはですね、女性の体を保護するための立法だというふうに理解されることもありますから、まあ、そういった理解というのもあり得るものだと思います。ただそれは期間、ある程度の期間が決まっているという中においてはそういった理解ができるわけです。この女性に至っては出血が続いている状態であるわけです。それを言うなれば隔離され続けている。そういう状況なわけです。12年間の間彼女は社会から隔離され断絶の中を生き続けているわけです。しかも34節のところでイエス様はこの女性に対して娘よ、こう呼びかけられていることからも、この女性がある程度若い年代の人物だということが思わされます。この若いというのが何歳ぐらいを指すかは明確ではありませんけれども、その中の12年というのは彼女の人生の中で決して短い時間ではありません。彼女の人生の多くの期間が隔離生活なんです。社会から弾き出された状況に置かれ続けている。まともな生活を送ることができていなかったのです。さらには宗教的にも汚れたものとして断罪され、病、社会、宗教、こういった人生、自分の人生の関わりの中のほとんどの部分において、苦しみを受けている、迫害を受けている、そんなような状況が彼女の人生です。まともに生きることが困難だったと言っても過言ではありません。そんな人生のどん底にある疲れ果てているようなところにイエス様が訪れます。文字通り光が差した瞬間だったことでしょう。それでも人目を忍んで日陰で生きてきたのがこの女性です。突然人々の前に堂々と出ていくことなどできません。群衆に紛れ込んでそっとイエス様の服に触れることしかできないのです。ただこの女性にはどうにかして治りたい、この真剣な思いがありました。それがこの方の服にでも触れれば癒していただける、この言葉に表されている思いです。この方に直接訴えかけることはできない中で、せめてその福音でも触れて癒されたい、この思いから精一杯の行動に出るのです。この彼女が置かれていた社会的状況を考えると、彼女のできる限りの行動だったとも言えると思います。出血が伴う病を治したいけれども、人前に出ることなど到底できない状況の中で、何とかして治りたい、まっとうな人生を送りたい、もっと言えば自分は生きたい、この切実なそしてまっすぐな思いからの行動です。服を通してでもイエス様との接触は即効薬のように働きました。自分は今癒されたと分かるほどに、即座に彼女は自分の体に変化を感じます。ここで出血が止まるわけですけれども、25節に出てきた出血の止まらない女の出血ということと、29節に出てくる出血が全く止まって言われる出血、これは言語では少しニュアンスが違う言葉となって表現されています。25節は文字通り血が流れ出ている、血の流出ということを表す言葉ですけれども、29節は血の泉とか血の源という言葉と、これに枯れるという言葉が合わさって出血が全く止まってと訳されています。この29節の出血が止まったという事実は、 一時的なものではないのです。泉が枯れたり、源流、源が枯れたりするというのは、その根底から流れが止まることを意味します。彼女の出血が根底から癒されたのです。彼女の出血の源が枯れるように、病による出血は完全に止められたのです。イエス様は、彼女にこれまで関わってきたどんな医者も癒すことができなかった病を瞬時に癒されたのです。この奇跡の力がご自分のうちから出ていったことをイエス様は気づかれます。そこでイエス様は、この自分の力が出ていったことに気づいたのに、私の服に触れたのは誰かと問われるのです。それに対して弟子たちは、こんだけたくさんの群衆に囲まれている中、誰か私に触れたのか聞くのは不毛ではないかというわけです。もうたくさんの人が触れているわけです。イエス様押し迫ってきているわけですから。けれどもその中でこの女だけはイエス様から力を受け取ることができた。それは真剣な求めがあったから。それはイエス様に信頼するこの方しかいない、こういった真実の思いを持ってイエス様に触れようとした、その思いがあったからこそ、たくさんいる中の一人でありながらたった一人のものとしてイエス様から癒しの力をいただいているのです。けれどもイエス様はなぜその一人が呼び出されているのか、私の福音に触れたのは誰かと問いかけられているのか、ここには大きな意味があると思います。そのような呼びかけを受けた女は、この時自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてありのままを話したわけです。イエス様の奇跡の力との関わりを目の当たりにして恐れを抱くというのは、この一連の流れの中で繰り返されています。4章の41節では突風を沈められたことに対して、5章の15節では悪霊を追い出したことに対して恐れを抱く人々の姿がありました。そしてこの女性もまた自分の身に起こった奇跡を前に恐れを抱くのです。圧倒的な神様の力の前に、イエス・キリストの奇跡の前に、人は恐れを抱くのです。喜びを超えて恐れるのです。ただイエス様はこの黙って服に触れて癒しを得たこの女性を責め立てるつもりはありません。彼女の癒しはまだ不完全だったと見るべきでしょう。それがなぜ彼女を呼び出されたか、私に触れたのは誰か、このように問いかけたその一つの理由です。何が足りなかったか。彼女はイエス様から癒しを得ましたけれども、イエス様と出会っていないのです。その服に触れて癒されはしたけれども、イエス様と向き合ってはいないのです。主は私たちとの交わりを求めていてくださいます。黙って癒しを得て去っていくいうことではなく、人格的な交わりを求めておられるのです。そもそも私たち人間は神様と人格的な交わりの中を生きる存在として創造されました。天地創造の出来事です。そしてそれはいつの時代においてもどこにおいても変わらないことです。自覚的に神様と向き合い、その呼びかけに応答するのです。主なる神様の呼びかけに応えて見舞いに進み出て信仰を言い表すことも同じでありましょう。この女性はイエス様の呼びかけに震えながら進み出て、すべてをありのままを話したのです。これまでは群衆に紛れ込んで表立って行動することも発言することもできなかった彼女が自分の姿をさらけ出しているのです。これがどれほど大きな変化だったか、 彼女にとってどれだけ勇気がいることだったか計り知れません。しかし癒された彼女は自分の体に起こったことに大きな恐れを抱きつつも、もはや隠れることなく主の御前に進み出るのです。自分の身にこれだけのことが起こったのだから隠れていることは申し訳ない、このように思ったのかもしれません。またそれ以上に癒されたことの喜びで彼女は満たされていたのではないでしょうか。本来の人としての姿、真っ当な生き方を取り戻すことができる、そのように変えられたものとして主の御前に立たされているのです。そしてありのままに話し、自分のすべてをさらけ出した彼女にイエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、こう語りかけられます。主イエスは私たちのありのままの姿を受け入れ祝福してくださるのです。信仰者は主の前に何も隠すことなく本来の自分として生き始めるのです。彼女は12年間の隠れ続けた人生から祝福と癒し救いの宣言の中を新たに生き始めるのです。特にあなたの信仰があなたを救った、言われている救った、この言葉と28節に出てきたこの方の福音でも触れれば癒していただけるの癒していただけるというのは同じ言葉が使われています。彼女が求めた癒し、そして彼女が受けた癒しというのは病の癒しだけではなく彼女の存在そのものに対する救いであったのです。そしてイエス様にすがるように助けを求めた彼女の姿が信仰として認められ、イエス様はそれを認め救われたのです。主なる神に対するまっすぐな信仰を持って生きるときに必ずそれを認め癒し救ってくださる、それが主なる神なのです。真剣に求めるとき必ず神様がおられる、これがどれだけ私たちにとっての希望であり励ましであることか。また私たちが真剣に求めるとき、それに主は必ず答えてくださるのです。信仰の道を歩み始めることは救いの道を歩み始めることです。そしてこの女性の姿からはっきりと示されることは、信仰による救いの道は本来の自分の姿を取り戻されて癒されたものとして生きることに他なりません。病によって苦しめられ、人々の間から遠ざけられ、信仰的にも断罪され、自分というものを見失って生きてきたその人物が、主イエスとの出会いによってその姿を取り戻し、新たな生き方へと導かれていく、このような姿をはっきりと示されているからです。そしてイエス様のあなたの信仰があなたを救ったこの宣言は、あなたが今そのままあなたの姿として生きればいい、こういった宣言でもあると言えると思います。最近しばしば自分らしくとかあなたらしく、このように生きるようなことが声高に叫ばれておりますけれども、信仰を持って生きることによって本当の自分らしい生き方へと導かれるのです。主の前に立つとき、私たちは何も隠し立てすることなく、自分のそのままの姿で主と向き合い、また人々の中で生きていくことが許されるのです。主の前にあってこそ、信仰によって生きてこそ、私たちは本当の自分の姿を取り戻すのです。主なる神は私たちが何か無理して生きることを求めてはおられません。病や困難の中で苦しみ、また貧しさの中であえぐようなそんな姿も 求めてはおられません。病や困難から遠ざけられ、癒され、救われるものとして生きることを願っていてくださいます。また、たとえ困難の中にあっても、確かな希望を持って生きる、その道筋を確かに示してくださっている。この女性が、どん底の中でイエス様を求め、救われたように、キリストを信じる信仰によって、今この時にあなたとも出会ってくださり、安心して元気に暮らす道筋を確かに示してくださいますよう祈り求めたいと思います。罪の闇の中で日陰の生活を送るのではなく、主によって照らし出されて光の道を歩み始めることができますように。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを癒す。あなたの信仰があなたを生かす。そのような主の御言葉を受けて、新しい一週間を共に歩み始めてまいりましょう。祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの場に招き出してくださいました。世のさまざまな事柄、そのようなものから私たちを召し出し、この時を備え、礼拝の道筋が整えられましたことを心より感謝申し上げます。目の前に起こる病や困難は私たちを追い詰めます。あなたの前からも人々の前からも隠れようと思ってしまうほどの辛いこともあります。自分にはどうすることができないことがあまりにも多いのです。しかしそのような虚しさに押しつぶされることなく、あなたへの希望と確信を持って信仰の道を歩ませてください。主よ、どうか傍らにいてください。あなたの福音でも触れることをお許しください。いや、あなたと向き合って確かな信仰による地上の歩みを備えてくださいますようお願いいたします。新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。またあなたと共に生きる喜び幸いを隣人に明かしするものとして用いてくださいますように。この交わりの中においても、病や老いの中で不自由な生活を強いられているものがあります。そのようなものをどうかあなたが導いてくださり、平安の中を歩むことができますように。また新型感染症の中で私たちの生活はさまざまな思いの中で満たされております。どうかその中にあっても一人一人の生活を健康を守り導いてくださいますように。社会に不可欠な働きを担っている人々の働きを顧みてください。また不安や恐れの中にあるもの、疲れを覚えているもの、そういった一人一人の祈り求め、嘆き、そういったあらゆる思いにあなたが御心を持って答えてくださいますように。あなたの恵みを受け、喜び生きている者の上には、さらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。地上に生きるすべての者が、あなたに対する信仰とともに感謝の歩みをなすことができますように。私どもの教会があなたを証し、述べ伝えるものとなりますよう支え、導いていてください。特にこの交わりに与えられている教会学校の子どもたち、また隣接する豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員、一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。またそのようなもののうちからあなたを主と告白するものを見せたいてください。そのために祈り使える教会でありますようお持ちください。そういった働き一つ一つを通し、この地域の中であなたを述べ伝える働きを担う群れとして用いてくださいますように。何よりもここに集められている私も一人一人があなたの御言葉に聞き続ける生活を送り、信仰者としてまた教会としてあなたと共に生きることができますように。 あなたと共に生きる幸いで私たちを満たしてください。今与えられましたこの時を心より感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。